笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターの桜美由紀です。アジサイを見ると梅雨を思い出しますが、それってね、お花の形だけじゃなくて色も関係しているように感じるんです。実際アジサイの花のような色を見ただけで、折り紙とかね、なんとなくこう梅雨のしっとりとした情景が思い出されることってありませんか？ゲストは A カラーカラーディレクターの竹内美香さんです。色を扱うお仕事に携わって20年、個人向けのカラー診断から学校や企業での講師活動、さらには講師の育成まで多岐にわたって活躍しておられます。竹内さんが実際に講座を行っている神楽坂の事務所でお話を伺ってきました。それではどうぞお聞きください。本日のゲストは A カラー代表カラーディレクターの竹内美香さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
カラーディレクターということで、色をね扱うお仕事なんだろうなっていうのは、はい、なんとなく想像がつくんだけど、
はい、
で今日もね、事務所にお邪魔させていただいて、はい、たくさんの色に囲まれていらっしゃるわけなんですが、どんな、具体的にはどんなことをなさってらっしゃるんですか？
私、カラー全般のことを、仕事としてまして、一番最初は、はい、この目の前にある布を使うパーソナルカラーっていう似合う色、お客様に診断してアドバイスしたりっていうのが、パーソナルカラーカラーアナリストってお仕事なんですけども、それ以外にカラーセラピーという心理的な、アドバイスをしていくものとか、あとは、色彩検定とか、
色彩検定っていうのは何ですか？色彩で検定があるんですか？
ありますあります、結構もう何年だろう、10何年とか20年近くなると思うんですけど、AFT っていう団体がやっていまして、まず色彩の、光はなぜ、どういうものかとか、目の構造とか、色の成り立ちとか、配色とかを全部学んで、
面白いもの
なんですけど、1級から3級までありまして、それを教えていたりとか、
ちなみにちなみにそのね、カラー検定は、色彩検定か、それは1級とか2級とか持ってると何ができるんですか？
そうですね、どんなお仕事にでも色って関わってくるので、その時に自分はここの部分が、知ってることによって役立つなっていうところはちょっと違ってくるんですけども、どなたでもやっぱり使えるんじゃないかなって、
それは洋服の色合わせとか、
色合わせも使えますし、普通に多分企業さんにいらっしゃって、なんかビジネスのこうなんか、色使いだったりとか、そんなところにも
ビジネスの色使いざっくり出しすぎ
る書類にこうちょっと色つけるときにどうしようかなとか、パワーポイントの色どうしようかなとか、
そういうことですか、
なるほど、そういう
ところにも使えますし、また金融は金色とかそういう
すいません、
すいません、何も分からず申し訳ありません、
どんどん聞いてください。
はい、そういうことですね、あ、そうかそうか、一つ書類とかチラシとか、
チラシなんかすごい大事ですよね、伝えたいことと色が合ってるとか、あと対象者に色がどういう色が合ってるかとか、あとは年齢層がいろんな10代向けなのか、もう50代60代に対してなのかで、見やすい色とか、こう入ってくる色って違ってくるとかっていうのがありますので、そういうところをやっぱりちゃんと知って使うか使わないかで、効果って変わってきますので、
なるほど、そういう形で生かすんだ、初めて知りました。なんかどうしても、何でしょう、色合わせっていうとね、ファッションだったりとか、
そうですよね、まず入り口としてはファッションっていうイメージなんですけども、意外とこうね、今日もここにあります、デザートの色合わせとかも、
綺麗ですもんね、最近のは。
そうですよね、綺麗ですよね、
なんとか映え。
初からやってると、うん、どうしてもこれあなんか何系の配色だなとか、あここに何々色があるから生えてるなとか、つい頭の中で考えちゃったり
とかしますし、
多分検定とか受けると、うん、そういうのがなんとなく皆さんの中でもできてくると思います。
ちょっとその色方面のアンテナがこう鋭くなる感じ、はい、
そうです確かにです、
うん、面白そうですね、
はい、
なんか毎日がより鮮やかになりそう。
あそうですね、うん、そうおっしゃっていただくお客様とかね、うん、いらっしゃいますし、
そうなんですね、はい、じゃあそういう色にまつわる、アドバイスをなさったりとか。
そうですね、うん、アドバイスとか授業とかセミナーとかをやってます。
すごい、はい、そうなんですね、はい、まあ、ちょっと初めてなものでいろいろ聞いちゃって申し訳
ない。なんかどんどん聞いてくださいもうどんどんお伝えしたいです
そうでね、今日はね、はい、あのインタビューさせていただいてるのがこちら、はい、竹内さんのオフィスという感じで、ちょっとご紹介いただいてもいいですか。 このオフィスで、
はい、いつもどんな、ここ A カラーのオフィスでこう、うんうん、ちょっと少人数制 の、うん、あのレッスンっていうのをやるように、うん、あの準備していまして、うん、先ほどお話したパーソナルカラーの個別のアドバイスとか、はいはい、あとはそういうことができるようになる方のための養成クラスとかもやっていて、できるだけこうその方に沿って合わせてお話をしていきたいので、うん、こういうちょっとこじんまりとした感じでここでレッスンをしてます。なので比較的ここは個人向けのレッスンが多いんですけれども、たまにあの企業の方でこう派遣されていらっしゃる方とか、
は
い、
なるほど、
はい、いらっしゃいます。うん、この前は、うんうん、ある企業さんの女性スタッフの方に、うん、その似合う色 の、はい、あのお話と、あとちょっとウォーキングを別の方がちょっとやるので、
う
ん、それを一緒に、
うん、
やってほしいっていうことで、うん、ここで前半カラーのちょっとレッスンをし、うん、後半ここのちょっと狭いスペースなんですけど、うん、ところでウォーキングをちょっとやったりとか。
姿勢大事ですよね。
そうですね、
竹内さんね、私も入ってきた時に、はい、なんていうんだろう、立ち振る舞いがすごいねかっこいいなと思ったんです。
そうですか、
うん、多分姿勢がいいんだと思う。
本当ですか、ありがとうございます。
素敵、なんかね、はい、なんていうんでしょう、キャリアウーマンな感じで、
そんな、
うん、素敵だなと思った。
本当ですか、
やっぱり気をつけてらっしゃるんですか。
そうですね、人前に立つことが多いので、うどういうふうに見られるかは、はい、意識します。
そうかでね、まあ、いろいろな方面で活躍されてるんですけれども、うん、ご家族は、はい、どんな
声大きかった
大きかった緊張しちゃったから、ね、はい、ご家族は旦那様と、
はい、中学3年生の息子と3人で、
はい、ですね、お近くなんですか。
あ、この近くですね、
はい、ですね、ここ神楽坂でね、本当もう東京の真ん中っていう感じのとても便利な場所で。
そうですね、便利ですよね。で、子供まあ近くで、はい、もう保育園から、まあ、現在中学までずっと近くの学校に行ってるの で、
うん、
すごくこう、
うん、
生活としてもね、楽ですね、親として、
はい、そっか、中学3年生どうですか、はい、どうですかってざっくりしすぎですけど、うちもね一つ違いなものですから
、男の子
ですか、男の子が高校1年生、
なんか私たちの時代の頃と違いすぎて、
はい、そうなんですか、
なんかこう生活スタイルとか学校とかが、私はすごく田舎で育ったので、
そうなんですか、
こんな今中学生で生活なんだって逆にびっくりして毎回、はい、いろんなことに、
一番自分たちの時とのギャップを感じるのはどんな面ですか。時間の使い方とか、
時間の使い方とか、そうですし、うんうん、私たちの頃ってこう部活中心に中学とかって生活したようなイメージがあったんですけど、
うんうん、違うんですか、
なんかそんな感じではなく、うん、緩いなって。
ああ確かにそれありますね。
そんなのがちょっと私のイメージとはすごいギャップが、
確かに往復ピンタとかないですよね、
もうないですね
昔ありましたよね、昭和ね、昭和の頃は、そうなんだ、ちなみに田舎の方で育ったとおっしゃったんですけど、もともとどちらも、
私は長野県の安曇野市。
いいところですね、空気の、
空気の澄んだ
最高じゃないですか じゃあ今も時々こうご家
族で、そうですね、何回かは、はい、帰りますね。
最高ですね。お仕事するときは、ね、あの都心でガシッと仕事して、
そうですね、こちらだとやっぱりいろんなところにもあの出やすかったりとか、やっぱりお客様もいろんな層の方がいらっしゃいますので、中心としてはいいと思います。
そうですよね。で時々実家にこう自然と触れ合いに行けたり、
のんびりしに行けたりとか、
最高ですね。なるほど。じゃあ今のね、あ、ごめんなさい、話がちょっと飛んじゃうんですけれども、はい、はい、今のこの色をね扱うお仕事をするようになったきっかけみたいなものって何かあったんですかね。あ、
きっかけはですね、もう私20年ぐらいこの仕事を、長いんですけれども、もともと大学時代に、はい、家政学部の被服学科っていうところに、洋服系のところにいまして、でその時にも色彩に興味があったので、なんかそういうお仕事できないかなとかないかなって当時から思っていて、はい、ただそのパーソナルカラーを仕事にするとかっていうのはなかなかなかったんですけれども、卒業してからしばらくして、それからそういう会社があるっていうことを知って、企業さんの、カラー研修をしたりとか、ホテルのグライダルフェアとかの、パーソナルカラー診断とかをやって、それでやってる会社があったので、そこに、タイミングよく入れたので。
そうだったんですね。
それが一番のきっかけですね。
なるほど。じゃあそこの会社でご自身のスキルも、磨きながら、
そうですね、スキル磨いたり現場でいろいろやらせていただいて、
この今の形でこう独立してね、ご自分でやっていこうって思ったのが、
結婚した後に、ちょっと一時さっき言ってた長野県の方に帰ってた時期があって、その頃からじゃあフリーでやろうかなっていうふうに、
じゃあご実家にこう里帰りのような形で行ってた時に始めたような
、そうです、そのぐらいの時期。
じゃあもう出産してすぐにもうって感じですか。
あ、そうです、前後ぐらいから、
すごい、
ちょっと地元でやらせていただいて。
すごいですね。すごい、
ちょっとね、百貨店さん の, そのパーソナルカラー診断のイベントとかを、そんなにわからない感じだったので、やらせていただいたりとか、産んだ後にもちょっと預けて、
で、ご実家あるから
実家に預けて、で、ちょっとやらせてもらったりとか、そのくらいがスタートですかね、フリーになった。
そうなんですね。そのフリーのね、お仕事を最初にどうやって取ってきたんですか。依頼があった感じなんですか。
あ、やっぱり自分の方からこういうのできるんですけど、
すごい営業かけた感じ。
いや、でも私営業すごく苦手
ちょっと待ってくださいって
感じ。なんかはいけないですけど、なんかこう、
こういうのできるんです、
できるんですけど、やりたいなみたいな。
それデパートさんとかに直接
とかに、直接とか、やっぱりちょっと知り合いの方もね、地元だといるので、そういう方とかに、お伺いして、
じゃあ面白そうだね、やってみようかっていう感じで、
いう感じで、お声掛けいただいて、
それがきっかけで、
そうですね、一人で始めたのはそれがきっかけですね。
すごいですね。その最初のねきっかけは、そういうね、お知り合いからのっていうのもあったと思うんですが、その後、こちらに東京の方に戻られて、事務所も構えて、スクールを経営して今はいらっしゃるわけですよね。そこまでの、その、なんて言うんでしょう、道のりをちょっとお聞きしたいな。なんか多分苦労もいろいろあったんじゃないかなって。
そうですよね。いきなりここってわけではないですもんね。
そう、いきなりね、もう、
事務所借りますっていうことを、やっぱり売り上げとかいろいろ考えると急にはできなかったので、最初はレンタルスペースを探して、でそこで、ホームページとかでお客さんを集客して、
なるほど、ホームページだったんですね。
で、レンタルスペースを使ってレッスンしたりとか、アドバイスっていうのを一番最初は。
じゃあ時々そのお客さんからのご要望があると、そのスペースに行って。なるほど。じゃあ基本的にはご自宅でパソコンとかを使って、集客につながるような何かをしてた。
ってましたね。
はい、具体的にはホームページと他に何かされたりしてたんですか？
あ、でもブログですよね、当時だと。はい、その2つでした。
なるほど、ブログはもう日々毎日書くみたいな。
あ、そう
なんや。日々毎日書く。
毎日では
ない。あ、そうですね。じゃあちょっと時々渾身の記事を書く。
さっき言った営業が苦手なので、うん、恐る恐るなんです、ブログ書くと
き。そうなんですか？
こんなん書いちゃっていいかなとか、この宣伝っぽいかなとか、宣伝しないといけないんですけど、
はいはいはい、そこもちょっと控えめに、
控えめに
遠慮しちゃう、
遠慮して書いて。
それでもお客様がいらっしゃるってことは何かあるんだろうなと思うんですけどね。何だと思いますか？
何ですかね。
何だろう、いらしたお客様に何か、なんて言うでしょう、うん、どんな感じで
多分いくつか、ね、ネット上で比較されて、うん、こうちょっと親しみやすさを感じていたの、いただいたのか、あの行きやすいなっていう風に感じていただいて、うん、でご連絡いただいたと思うんですけど、
うんうん、そうなんですね、うん、
ですね。その頃はやっぱりまだ子供がちっちゃかったので、はいはい、保育園に、
あ、もう完全に
預けて、はい、出ましたね。
ちょっとお話が、ね、前後しちゃいますが、
はい、
会社に勤めてたところからご自身でやっていかれて、
はい、
で、なんて言うんでしょう、その時ね、うん、ご家族の反応ってどうだったのかな、まあ、旦那さんになるんでしょうけれど、反対されたりとかはなかったですか？
そうですね、うんうん、反対はなかったですね。でもともとちょっと、長く付き合ってたので、
はい、
その頃から私こういう仕事したいなってずっと、その勤めてる時から一人でもやりたいなってことは
言ってたんですね、
伝えてたので、そうですね、あんまり専業主婦希望なタイプだったんですけど、
ああご主人は、
はい、はい、なんですけど、やりたいなやりたいなって言い続けて、結婚する頃には、それが普通なのかなって思うように、
なるほど、はい、素敵ですね。なんか今はね、こう割となんて言うんでしょう、ご自分の好きなことを仕事にっていうのが定着しつつあると思うんですけれども、ね、多分竹内さんが始められた時ってまだそういう、社会になってなくって、やっぱりなんて言うんだろうな、女性の起業家っていうと、特殊じゃないけど、なんていうの、
そう思います
ね、はい、走りですよね、ある意味ね、
走り、そうですね、当時の方がやっぱり独立して何かをするとか、一人でやってるお母さんとかっていうのは少なかったので、
そうですよね、
やっぱりそういう集団に入っていったりとかすることが多かった、
起業家の集まり
だったりとか、こうフリーランスでやられてる方と知り合いになることとか、
なるほど、そういう方たちとはどういうところで出会えるんですか？
ご紹介ですかね、フリーランスやってる方同士でこうご紹介していただいたりして、お会いしたりとか、
面白いしてるわよみたいな、
そうそう
ですね。なるほど、そういう感じなんですね、お仕事もし始めて、でやっぱり最初の時ってやることいっぱいあるじゃないですか。
そうですね、
その時にお子さんもまだちっちゃかったわけでしょ、どうやってこう家事との両立とかされてたのかなっていうの
を、多分年齢的にもまだ、
若
かったじゃないですか。
10年前、
なので、今よりは体力も、パワーもあったなって今思うんですけれど、なので、あとこうしたいとかっていうのが、やっぱり自分の中に家事もやりたいし、子供もちゃんと見たいとか、こうしたいなとかっていうイメージがきっとあったので、それに向かって頑張れた
ので、なるほど、イメージ、
はい、なので、こうじゃあ食事も、なんだ、子供が好きだったり、主人が好きなものを作ってみようかなとか、
忙しい中にもきちんとこうこなしてらしたんですね。
あ、きちんとかはちょっと言えないですけど、
なんか理想の自分に近づいていくような努力みたいな感じでしょうか。
そんな感じで、できたんじゃない、その当時はできたのかなって思いますね、こうしたいみたいな、
今の、なんでしょう、 今の生活スタイルっていうのは、うん、当時と比べるとだいぶこう楽にというか。
そうですね、あの当時やっぱり子供が保育園でも目を離せられない、うんうんうん、あの、うん、なんだろう、目から離れたらもう危ないっていう時期だったので本当にこうピリピリピリピリ、うん、精神的にはする部分もあって、で、うん、こういう仕事をする時にお客様のことを考えたりとか、うん、あ、なんか次の日熱出しちゃったらどうしようとか、そんなことを常に考えながらやってたんですけども、はい、今はもう子供は自分で自由に、
うんうんね、
はい、あの生活をしているし、うんうん、そうですね、そこでもう自分でたっぷりそういった意味では時間が使えるようになったので、うん、ゆとりができたかなって、
うん、なるほど、うん、
ありますね。
そうなんだ、そのお仕事 と、家事というか、うん、家のことを両立するにあたってね、うん、何かこう家族に対してこう気にかけていることとか何かありますか？
うちは割と夕飯を、うん、あの結構時間かけて食べる感じなので、主人も酒飲むので、その時間は割とこう、うん、何作ろうかなとか。
ご自身は飲まれるんですか？
飲みます。
いいですね、夫婦で飲めると ね、
そうですね、
楽しいですよ ね、
そうですね。なので、うん、まあ、その時間も長かったりするので、
夕飯時にちゃんとこうみんなで揃って食べれる感じなんですか？
ちょっと遅めですけれど、
じゃああえてみんなが揃ってから食べるとか
食べる感じで、うん、なので割と子供もちっちゃい時から遅い時間スタートみたいなところは、うんうんうん、はい、ありましたね。
なるほど。でもそこでやっぱり会話もできますしね。
そうですね、うんうん、いろいろなことをお互い聞けますのでね。
ちなみにプライベートなことをこのまま聞いちゃうんですけど、
はい、どうぞどうぞ
あのお仕事のお休みとか決めてらっしゃいますか？
何曜日まで決めて、
決めてない、
ないので、日曜日も、うん、あのお客様いらっしゃったりとか、うん、レッスンがあればやりますし、うん、逆に平日なければお休みしてますので、
うん、
はい、平日にこうまとめて、うん、の用事とか済ませたりとか、
うんうん、
してます。
うん、そうなんですね。全く何にもないこうお仕事の何もないオフですっていう時はどんなことしてらっしゃるんですか？はい、
そうですね、オフの日だと家のことをやって、うんうん、で時間あればちょっと買い物出たりとかする感じですかね。うん、すごい一般的なんですけど、何かっていうわけではないですけど、
いえいえ、なんかそう、なんていうんだろうな、趣味とかこう没頭してることみたいなのがあるのかなと。
ああ、そうなんですね。うん、なんか割と、うん、この仕事以外はちょっとやってすぐやめちゃうようなことが多くて、
そうなんだ、
ちょっと、うん、じゃあホットヨガ行ってみましたとかはあるんですけど、ずっと継続してとかっていう
じゃあ仕事がまさにもう本当好きなことなんですね。
そうですね、きっとその考えてるのも好きなんですね。
なるほどね。じゃあそんなにやっぱりこう何でしょう、好きなことなんでお仕事しててストレスとかってあんまたまらないですか？はい、
あの毎回会う方も違うことのが多いので、うん、そうですね、そういったストレスもやっぱ少ないと思いますし、そうですね、たまらないわけではないですけどいろいろ考えたりすることもあるので、なんですけど、多分そういった意味ではストレスは少ないかもしれないですね。
いかがでしたか？あなたのワークライフバランスのヒントになりましたでしょうか？色を扱う仕事と聞いてファッションやインテリアの世界しかイメージできなかった私なんですが、竹内さんのお話を聞くうちに様々な可能性を感じてとても興味深かったです。パーソナルカラー診断を受けてみたい、または講座ってどんなことをしてるの？などなど、カラーについて興味をお持ちになったらホームページの方をご覧になってみてくださいね。リンクを貼っておきます。また営業は苦手とちょっと控えめな竹内さんの起業当初のストーリーもとても参考になりましたね。ご縁を大切に自分のできることを真心を込めて提供する姿、ぜひ真似したいものです。竹内さんとは子供同士の年齢が近いこともあって子育て話でも盛り上がりました。次回はさらにもう一人素敵なゲストを迎えてお届けします。お楽しみに。この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、 SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーター桜美雪、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。